サイド B 特集、今期のアニメ全部見てみた件&俺の初恋の件。どうもサンキュー達夫です。というわけで全部見てみた件の季節なんですけども、いつもね、僕と国さんと足富くん3人で全部見てみた件、まあ、やって、でその後にサイド B という優しい雨松崎くん、そしてカーズ SP のカーズさん、藤井21、この3人で選んだ、まあ萌えとエロが限りなく一致しているオタクブルーワーカーたちによるランキングというのをおまけでつけていたんですが、まあおまけが長いと、まあ当初10分ぐらいのミニコーナーを予定していたんですが、まあランキングだけで30分ぐらいあるということなので、まあ、本編の全部見てみた件、来週配信いたしますが、まずはサイド B、こちらの方のランキングから、行こうかと。で、こちらの方のランキングを濃いオタクの人たちは参考にしていただいて、大きく外れてはないと思いますんで、こいつらの言うことを信じて生きていけばいいと僕は思ってますから、僕らのランキングとは多分違うかもしれませんが、まあぜひ、聞いていただければなと思います。それに加えてこの夏、9月までの番組での、初恋、まあカズ SP さんはマイクール女の子に初恋をしているっていう謎の名言を残してますが、その人によります9月の番組での初恋の話、まあそれを加えて聞いていただければなと思っております。というわけでサイド B 特集、今期のアニメ全部見てみた件サイド B& 今期の俺の初恋の件、聞いてください。どうぞ。
熱文字。
2016年10月からのアニメ新番組全部見てみた件サイド B!
ブヒブヒ。
はい。ブヒブヒ言っております。優しい雨松崎です。
藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
さあ、というわけで今期もですね、はい、サイド B の時間がやってまいりました。
いやー、本当にお楽しみの時間。
お楽しみ
なかなかブヒブヒ言い合える仲間はいないですからね。
言いませんね。職場じゃ全く言えないんでですね、はい、噂を晴らしてるんですけどね、はい。
これを公共の電波に流してやろうという、画期的な企画でありますけれども。まあ、最初にまあ、皆さんの近況報告みたいな感じでちょっと、
はい、
まあ、前の、7月からのアニメ、全部見てみた件の収録から今までに、まあ、どんなことがあったのかみたいなこともちょっと軽く聞こうかなと思いますんで、藤井君は何か。
僕、そうですね、いろいろあって、まあ、アニサマ2日目行ったりとか。
おお、行ったの。
あ、行きました、行きました。石田さん、すごく良かったです、サプライズの。
おお、あ、そうですね、石田陽子さん。
そうですね、あと、僕の中で、初めての経験が、この間ありまして。同じ映画を3回見たんですけど、
同じ映画、
はい、今まではまあ面白いなって思っても、うん、まあ1回見て面白いなっていうぐらいです、うん、はい、君の名はを3回見ました。
皆さんご存知ですかね、君の名は
200億のあの
貢献をしてしまいました、ね、
いや非常にいい映画でしたね。まあこれネタバレ的なものはまだあれですよ、
ね、うん、いや、ネタバレね、もうしていいかもしれないけど、俺はしたくない。
そう、したくない。まだ見てない人がいるなら、したくない。
は
い、
これは。ぜひね、劇場であれ見ていただきたいですよね。素晴らしい。うん、3回見ちゃ、なんか見ちゃったんですよね。
今までの映画では、やらなかった
ですね。なかったですね。ふわっと映画館に入っちゃった。
じゃあ、そんなに期待値も高くない状態から、
そうそう、
ドハマり。
いや、ハマっちゃいましたね。
僕が君の名前で、ここ一番いいシーンだよって言って、誰にも、えって言われるシーンがあるん
ですよ。あ、ちなみに、どういう、表情で言うと、
バスケしてるシーンですね。
ああ、はい、はいはいはい。
バスケしてるシーンで、中に滝くんが
入って
る
ビルの中には、
明らかにノーブラなんです
よ。わかります。そこ、あそこそうですよね。
はい。そこ見て
ください。あ、だって言及してますもんね、ノーブラって。
らしいですね。
ブラ必須って。
ね、あれ、いいシーンですね、確かに。
はい。あの、まあ、まあ、皆さん見てるでしょうから、まあ、
大丈夫
でしょ
う。これぐらいまでは。サイト B らしい、この、着眼点が出てきました
ね。はい。カズさんは
近況はですね、まあ、あの、あれですね、松崎さんが別のところでやっている、はい、あの、週刊魔装学園ハイブリッドハートが終わってしまって、実は僕、あのアニメ大好きだったんだなというのがですね、あのアニメを最終回見た後に気づきまして、はい、最初はやっぱり、ちょっとひどい、いい意味でもまあ、ひどいかなと思って見ました、
ね。これはひどいって言えるようなアニメ
です、ね。あの、最終回に、あの、授業でこう、周知プレイをするっていう話があって、はい、下着を、はい、あの履かずみたいなところがあって、
ね、
あそこでもあの認めましてちょっとあれが終わってしまって寂しさを感じつつ、はい、ただあの今年の秋のアニメが多すぎて面白いのが、うんうん、僕のアニメ人生30年の中で多分今回が一番好きなアニメが多いと言えるぐらいの大豊作、
確かに
いました。
いや、どのクールもやっぱり面白いアニメってありますけど、今期はねちょっと全部レベル高すぎて
異常です、その状態は。
もうあとはもう個人の趣味みたいなことですよね。そうですね。
あとは本当にジャンルの好き好きで、あの見るアニメを選んでください状態。
そうですよね。
正直夏や冬に振り分けてもいいと思ってます。多すぎですって。だから結構ランキングもね、ちょっと荒れそうな感じしますけど。
いや、そうですよ。
だいぶ癖が出るんじゃないんですかね。
そうね。サイト B らしいのが出ますかね。はい。ちなみにですね、あの、僕の手元に、はい、2015年10月の、アニメ新番組、要は1年前にですね、
はいはい、
1年前のサイト B のランキングがありまして、
なるほど。何やってたこれ、1年前あんま覚えてない
と思う。覚えてないですか。
はい、
1位がですね、はい、なんと、バルキリードライブ。
あー、1位ありましたね。
2位が、落第騎士のキャバルリー。
あー。
3位、コンクリートレボルティオ。4位、ヘビーオブジェクト。
おー、ね、あれもう1年前も1位にワンツーフィニッシュで割とブリードって他のね、ところじゃありえないランキング出ておりますが。
これがサイド B だっていうような。
1年前そうでしたね。
はい、はい、はい。まあ他にもね、他にもそのオルフェンズのあの1期目だったりとか、あとアスタリスクとかもね、あの入って
ます。その2つ負けてる。バルキリードライブに負けてるんですか、その2つが。
もちろんです。これがサイド B です。はい、まあそういうようなね、まあランキングを今から発表していきますが、
はい、
このサイド B はですね、あの本編ではベスト20を発表してましたが、我々ベスト10をそれぞれ考えまして、
はい
はい、それぞれ1位が10ポイント、2位が9ポイントというふうに、まあそれぞれのポイントをつけまして、3人のポイントを合算した、ベスト10をここで発表していきたいと思います。
はい、
では参りましょう。
はい、
じゃベスト10なんですが、9位タイが2作品ありますので、はい、9位タイから、4位まで一気に発表したいと思います。
はい、
第9位、9ポイント、灼熱の卓球娘。
うん、
同じく9ポイント、信長の忍び。
お
で8ポイ、第8位、10ポイント、オカルティックナイン。
うん、
第6位、11ポイント、月曜日のタワーは、
はい、
で同じく11ポイント6位タイですね、
はい、
形
状。おお、
第5位13ポイント週末のイゼッタ、
はいはい、
そして第4位14ポイント響きユーフォニアム2。
お
という、ランキングになっております。もう一度、まあ、上からちょっとおさらいしていきます。第4位14ポイント響きユーフォニアム2、うん、第5位13ポイント週末のイゼッタ、6位タイ11ポイントで月曜日のタワワと形状、第8位オカルティックナインが10ポイントで、9位タイが9ポイントで灼熱の卓球娘と信長の忍びという、うん、10位から、まあ、9位タイから4位までの、
結構他の時期ですと、うん、あの割とこう派遣といいますか、うん、1位2位を狙えるような作品も、
ね、
うん、この辺りに来てしまうってあたりが、
ね、
大豊作の証なんではないかと、
はい、それ言えると思いますが、
はい、まあ、何から語っていきましょうか。
じゃあ一人ずつ、
僕そうですね、今回ちょっと真面目に、はい、ランキングつけたんですよ今まで
より。いやだってそれはね、確かに
そう
クオリティも高いですから。
でその中で、
はい、
僕灼熱の卓球娘ちょっと、
おお、
はい、僕自身が 子供の頃に卓球クラブなんて入ってたりして、
おお、
卓球についてはちょっといろいろ、最近あの女子卓球も熱いですし、
まあ確かに
真面目にちょっと語りたいなって思うんですけど、
オリンピックからね、
灼熱の卓球娘、あのムネムネ先輩ひもパンなんだっていう
真面目に語れ、
中学生ですよね、
いやもうって2話でそれ明かされて、そこからもうそれでしか見れない、
ああなるほど、
ムネムネ先輩が見たいっていう
真面目にひもパンを語るな、
もうあのムネムネ先輩のひもパンをあのススススってちょっとほどいて目って言われた
あれ卓球について一言あるんじゃない
の卓球についての話をしてください、
経験者じゃないのか、
卓球についてです、もう
卓球についても、
あそう卓球もいいです、あの
もうじゃない
それでみたいに言うじゃないよ、
あの汗かいてちょっと体操がじとってしてる、
あ確かに政治だな、
それその卓球娘いいですね、
あのアニメ、あの汗描写結構すごくない
ですか、素晴らしいですね、
スポーツしてる感じがします、
うん、そうスポーツか、そうスポーツ、
スポーツアニメですか、
スポーツアニメ
です
、はい、
スポコンですよね、
うん、はい、そうです、刑事も、灼熱の卓球娘もスポーツものですか、
スポコンものとして2つ入ってるんですか、
そうですね、
どちらもサイド B にかかるぞみたいな
アクティブですね、
はい、
はい、
カズさん的には何か、
ですね、まあ僕、はい、響けユーフォニアムは、はい、まあ面白いんで、うん、これできます、ここで、
うん、まあもちろんみんな見てください、
もちろんみんなもう素晴らしいの分かってるんで、はい、まあ週末のイゼッタ、
はい、
こちらまあ新規としてちょっと注目したいんですけども、うん、あのこれ一つ誤解されやすいんですけど、あの、うん、僕がですね、あの早見沙織さんが好きっていうこと好きであるんですけど、ちょっと関係ないですこれ、
そうだそうだ、
ちょっと一言置いてきますよ、これこれ置いといても素晴らしいアニメで、
うん、確か
に、あのまず僕第二次大戦期 の、 そのヨーロッパのまず雰囲気がすごく出ているっていうのと、うん、それで1話からすごくこうドラマがこう激しく動いてて、
ね、
そのいわゆるあの亡国のといいますか、こう 滅びそうになっている国の王女が結構最初からピンチに遭うんですけども、 そこをあの魔法使いの女の子はこう助けに来てくれると、
うん、
でそこの作画がですね、あの第2話で戦闘シーンがあったんですけども、はい、あの空中戦でこうなんだろう、こう使い古されたこう中世の槍みたいなやつをこう魔法の力で浮かせて、あれを武器にするあたりのかっこよさといいですね、要はこの戦闘シーンのかっこよさがあり、そうドラマチックであり、でも作画も超絶綺麗と、これはもう注目作品ということで、
あの王女様のなんか気高さみたいなのがすごい
ありますよね、あれね、
でそれにあのイゼッタとかその他の国民とか兵士がちゃんとなんか忠誠を誓ってる感じっていう、
みんなこう宿屋のおばさんまでこう割と親しんでて、うん、助けてくれるあたりとか、
あれ見てるとなんかちょっと目がちょっと浮かんでくるんですよね、
慕われてる感じのいい国っていうのが伝わってきますよね、
はい、で僕あちなみに僕は、うん、あのちゃんと早見沙織さんいいなと思って、
あの王女感、いや素晴らしいですよ、
ね。さすがですよね。
そうなんですよ。このあたりあの始末のイゼッタはそういう意味で注目作品かなと思って、
はい、
僕ですね、あのこの作品に関してあのもう一つあのあるんですけども、80年代の NHK アニメ感、つまりあの僕が子供の頃見ていたやつで、あのニルスの不思議な旅とか、あとですねスプオバさんっていうのがアニメになってて、
ありましたありました、
NHK でやっていたんですけども、ああいうなんかこう SF ちょっと不思議な冒険談という意味でも割とそういう懐かしい感じの NHK な、まああの不思議の海のナディアもねその枠なんですけども、ああいう感じのワクワク感もあるので、あ本当にあのブヒリもあるんですけども、うん、ってか結構ね、着替えシャワーシーンとかいろいろあるんですけども、はいはいはい、そこもいいんですが、ストーリーの本質も素晴らしいということで、はい、ちょ珍しく語りましたが、
はい、このなんか、ま、風景の背景の感じとかもその NHK が確かにありますよね
作ってる感じありますけどね、はい、いや素晴らしいと思います、
は
い、
じゃあ
松さんは、
はい、私はその、まあ、ちょっと昔の、はい、時代背景というところで言うと、僕は信長の忍び、
あ
うん、ほうほう、まあその信長時代、信長のあの頃の感じをまあコメディで描いてるんですが、まあそれよりも何よりも僕がこの信長の忍びでここがいいぞっていうのは、この2016年の10月に釘宮理恵さんに勘違いしないでよねっていうセリフを言わせたことへの凄さ。今 なかなか言わないですよ。
そういや、もう一生目にかかることはないと思ってますよ、うん、新規では。
だからもう、一周回って、
はい、なるほど、ね。
ドストライクを投げてくれてる。
ああ、なるほどね。
いや、価値のある一言。
そうです。
出たよ、
剛速球ですよね。は
い、いや、もちろんその、第一監督っぽい、このテンポの良さだったりとか、はいはい、まあ、もともと原作4コマなんで、うん、4コマ目で落ち着いたところで場面転換するような、うん、その、小気味の良さみたいな、
はいはい、
あとキャラクターの可愛らしさのなんとかもちろんあるんですけど、それよりも何よりも、あの国宮理恵が、あのセリフを言ったっていう、この凄さを皆さんに感じてもらいたい。
ルイズから一周した感がありますね。
そうですね。はい、というわけで、以上。
確かにじゃあ、こう、5分アニメも割とこう食い込んできた感じしますね。
そうですね。いや、5分アニメのクオリティがなんか高くなってて。
めちゃくちゃあります。
いろいろ経験してきてっていう感じがなんかあるんですよね。
確かに。
はい。というわけで、以上、第4位までをお送りしました。続いて、ベスト3なんですが、
はい、
2位タイが、2つございますので、こちら第2位タイを、2つ連続でちょっと言いたいと思います、はい、第2位タイ15ポイントガーリッシュナンバー、
お
ー、で同じく2位タイ15ポイント送信少女まとい、
お、はい、
この二つが第2位、15ポイントになりました。
やっぱ女の子可愛いって言われますと、僕ら的には外せないところだなっていうのが、超わかりますね、これね。
では、じゃあ、ガーリッシュナンバーの方、じゃあ、カードさん。
そうですね、僕の方はですね、はい、まずあの、千歳、烏丸千歳のですね、あの、ダークヒロインプリがですね、はい、たまらなく面白いですね。
もう、クズですよね。
ほんと、腹立つ。ひどいというか、あの、ラノベ作家のディスり方、どうでした
ね。ひどい。
なんかこう、イラストだけで売れたとか、なんかあと、結構出てくるランドブサッカーの描写も結構キモータっぽくて、
そうですよね。
そうですね。
声全然聞こえなかったり、
連絡先をとか言ったら、ごめんなさいって言って、あの二人がね、あのアプリ入れてませんので、断るじゃないですか。
第1話のアプリ、ランドブサッカーのあれですよね。
結構あの絵も描けない演技もできないけど、あの業界にしがみつきたいとか、僕がですね、あれを描かれてるのは渡り渡る先生っていう、こうラノベ作家であの場合自虐っぷりがね、たまらないですが、
あれはだからどこまでファンタジーで、
うん、そうですね、
どこまでちょっと自虐みたいなところがあるんだろうみたいな
の、ね、割とあの白箱よりも闇が深い感じが
する、ね、いやそうなんですよね、
僕ら黒箱って呼びたい感じ黒いよこれっていうね、
いやーでまだ白箱だったり
それが声優とかも、
ね、あそうですね、
妖怪物だったり最近増えてきましたけど、
はい、またさらに一歩深いところに行ったなっていう感じが、
人気声優2人が楽屋裏ではちっとも話さないとか
片っぽなんてもう声優自体の仕事がなんかなんだろうって思って
る、そうそう
で、もう片方が、実はお父さんが音響監督さんっていう。
そうそうですね。
本当にありそうな感じですね。
しかもお母さんの確か大御所の確か声優か役者さんで、っていうハイブリッドなんですよ。
いやもうだからコネかーって。
コネ
か。だから、まああくまでね、まあアニメですから。
まあそうですね。
でも確かすごく絵が可愛らしくて、あ、そう、第1話で特殊オープニングがありまして、うん、その2人の人気声優さんが歌ってる、うん、あのオープニングでまずまあ掴まれたの
ステージシーンですね。
そうなんです。結構割と、ライブシーンはね、結構しんどいから作画がね、
うん、
誰もやらないって言われてからですね、うん、そういう春日から早10年ぐらいか、経ちまして、
うん、
ようやくこの素晴らしいって言いますか、うん、映像が できたのも結構注目しておりまして。
そっからの作画が間に合ってないアニメの PV のね。
やめてほしい。
いや、あれは本当、うわ、俺、本当胃が、3話ですよね、はい、胃が痛くなって。
あれは本当やめてほしい。
いや、会場が一瞬シーンとなって、
そう
間が持たない、あの感じ。
怖かった
でもそのあたり千歳は結構まあ、クズではあっても結構肝っ玉育ってて、うん、あそこでフォローに入るじゃないですか、
うん、
なんかあのあたりが結構やっぱりダメなだけのヒロインではないってあたりがちょっと、
う
ん、
中途半端に才能がある
し、ね、中途半端に同居もあるしみたいな、
いや確かに面白い、うん、
まあ、その後のアニメの第1話の放映が
またもうな辛かったですね、見ててね。
3人の声優さんこう集まってね、はい、一緒の部屋で集まって、一緒に上映会をするというか。
実況しよう、ツイッターでみたいなね。
おつやモードになってたり。ありそうでっていう。
そうですね。
いやこのあたり結構、そのあたりも含めて、ちょっと僕らこういうアニメオタク がすごく楽しめる内容になってると思います。
はい、というわけで、第2位タイ、ジコペットガーリッシュナンバーでございました。ね、はい、そして、同じく2位タイの送信少女まといなんですけれども、
はい、
これ、僕、割と、結構溜め込んじゃってて、
はい、
うん、つい最近一気に見たんですね、
はい。
そこのポイントが僕多分入ってるとは思うんですけど、記憶が新しい。
その時の熱量が、
はいはい、加わってる。今ね、まといの熱量、今僕一番高いんですけど、
どのあたりが魅力的ですか？
変身解けたら裸になってる。
あれね、取らないで、あげないで、つぶやかないで、ってあれ、超笑いましたね。
あのギャグの感じいいですね。
いいですね、あれね。
もう裸で街中歩き回っ、走り回ってるところを、うん、撮られて、それを勝手に YouTube に上げられてるっていう。
で、拡散されちゃってるあたり
で。いつの間にか5000万再生とか、ね。いや、あれ、いいです
ね。これをね、戦闘シーンもコメディ部分もよくて、
そうなんですよ。
僕ゆまちゃんっていうね、巫女の娘さんがすごく好きで、
はいはいはい、
常に明るいんですよ。
そう
です
ね。
超強いこう敵が現れて、ピンチになる時も割とこうコミカルにですね、喋、
ね、
ってくれるんで僕ら安心してられるじゃないですか。
だから千歳とは割と同じバカではあるけれども、場を和ませてくれるいいバカと、この黒いバカ。そう、だからバカって割と空気読まないで、割と見てる方からイラッとする場合もあるんですけど、
はい、
確かにこのバカはいい感じの。
今ちゃんの能天気さはこれはもう救いのある。
最高ですね。1話で最初変身するところも、自分スルーしていくじゃないですか。
スルーかいっていう。
あのテンションとかも素晴ら
しい。自分だけ安全な場所に行くとか含めて。
で、まあ、オープニングとか見るとね、変身後の姿みたいなのもなんかちょっと出てましたからね。
ね、
だからまあ、後々なんかあるんだろうなっていうところも感じさせつつ。
結構今、第2ドラマでこう、クラルスって女の子、
うん、
トマス・アルカさんの子、
うんうん、はい、
あの方のドラマは一段落して、ちょっと距離がこうちっちゃく、
はいはい、
縮まった感じがして。すごくいいのと、あ、そう、あとね、ちょっとおっぱいの大きい巨乳のですね、川島英子さんがやられてる、
そう、
うん、ルシエラっていう、一話から割とね、
そう、
ね、噛んでしたね、おやじさんこう、
はいはいはい、
スカートの僕覗いちゃう感じな感じで、もう、
胸の谷間の作がめちゃくちゃ良くなかった
よ、ね、いいです。あれ、あれ、見た、出しっぱなしなんですよ、ずっと。
そうですよね、
見ちゃう。あのスーツ、ちょっと反則。
うん、谷間の、あそこの光の当たり方が、他のところの、まあ、作画、もう、まあ、可愛らしい感じで描いてるんですけど、あそこはあそこでちゃんと色っぽく描かれてる感じっていうのはね、
ちょっと女を感じさせるあのあたりがちょっと生々しいエロさがあります、
ね。はい、僕はあの人一押しです。
そうなんだ。おっぱい大きいから。
そうです。もちろんです。
まといちゃんもちゃんと応援してあげてほしい。
もちろん。ただ、ね、実の親からね、胸揉まれるっていう。
あ、そうですね。
一押しはね。
ひどいですよね。
そう。
手をこうね置かれる感じなん
で。はい。で、あそこで、親父殴って、いやーって逃げるところとかも、なんか、あ、こういう、コメディで終わるんだみたいな感じで、はいはいはい、ちょっと安心したりとか。
あそこで僕らもそうなんですよね。なんか明るい雰囲気で見られる、ちゃんとアニメなんだっていう、こう。
とか、わかりました。1話で、なんか、いろいろな、このアニメの説明がされてる感じが、
はいはい、
すごい丁寧で、まあ、見てる人にも、親切なアニメだったな、というふうに思います。
作画のアナログっぽさも僕好きで、
うん、
割と昔ながらの、絵のタッチなんですけども、まあ絵の可愛らしさはこう今風なので、
うん、
そこのあたりもすごくなんか魅力的に見られます
ね。なんか昔のままなんか進化した感じっていう感じがしますよね。
うん、
はい。というわけで、第2位対同じく15ポイントで送信少女まといでございました。
はい、
そして第1位なんですが、
はい、
これちょっとダントツでポイントで言うと、第2位が15ポイントだったんですけど、はい、1位が25ポイント。
10ポイント差。飛び抜けましたね。
はい。もう3人とも、もう上位。
上位ですね。
ランク付けしました。第1位25ポイント。ユーリオンアイス。
いや、ま
あ、でございます。
ブレイブイッツじゃなかったん
いやー、これですね。
まあ、でも確かに。
いや、まあ、しょうがない。これはもう、
はい、ユーゴニアムとユーリはもう1話を繰り返し見続けた
ので
。びっくりしました。
うん、じゃあ、藤井君ちょっと。
これもうオープニングからもうずっと目が離せないですよね。
確かに。ああ、そう。目が引きずる。なんだろう、これっていう。
オープニングの曲もいいし。
いや、そうなんです
よ。ディーフ・ジョーカーの。
あの作画のかっこよさは何な
の？いや、素晴らしい。
絵の動き方の気持ちよさ。
いや、もう本当に、ね、そのフィギュアしてるシーンなんて、もう本当に、 瞬きすらしたくないぐらいの作画の綺麗さ。
なんでこんな難しいことにアニメスタッフさんは挑戦するのかっていう。
今んとこ割と毎回スケート滑ってるところはありますもんね。
ありますあります、
ちゃんとね、
う
ん。
それが全てこう素晴らしい。言葉が出ない感じ。
いや、非常にいいですね。またキャラクターもいいですよね。主人公の男の子も、年齢的にも、ゆうりくんが、年齢的にもちょっと、じゃあ引退が、っていう、囁かれるような年齢で諦めようとしてるんだけども、憧れてた、
ビクトルが。
そうですね、ビクトルが、先輩の、要は、フリーの演技をやるわけじゃないですか。それを、隠し撮りされたのが YouTube に勝手に
アップする。子供が勝手にアップするんです
よ。どういうことだよ。3人組もいいですよね。
はい、いいですね。
そこに3人組も。
最近のアニメであまり出てこない。最後の、いたずら子供。
なんだよっていう。そうそう。なんかわしらにその興行仕切らってくれんかろうっていう。あれとかも面白いですね。
で、またロシアのユーリくん。ヤンキーの方ですね。
ロシア
の
ヤンキー。
ロシアのヤンキー、ユーリくんも可愛いですよね。
ユリオね。
ユリオいいですね。ユリオが、ちょっとバレエ。でロシアに帰って対決終わって、うんうん、バレエの
プリマになれと、
そうだんだん本当に綺麗になっていくんですよね。もうプリマに見えるんですよ。だってもう、うん、表情といい、うん、所作といい、うん、あの描き方の違いとかも素晴らしいですよね。
表情のね違いが本当1話でこうガラッと変わるというか、ユーリとの対決の後でその変わっていく、
そうです、ね、
ユリオの描写、
ユリオ
の方が丁寧に描かれ
てる、ね、あれを進化してる描き方とかも素晴らしい、ね、ユリオのアイス、
キャラクターのツヤっぽい感じってある、
ツヤありますね、
すごいですね。あれ狙って出してるんでしょうけど、うんうん、あんだけドストライク来たら、なんか、僕も美味しくいただいちゃう。
いろんな意味ですか。
いや、あれは美味しくいただく。
だって、本当は、温泉シーンなんて必要ないん
です
。ない
。本当は、
はい。
ただ、やっぱりそういう、お姿、肌色を見せたいがための多分温泉ではあると思う。
もう一回のようにビクトルがこう裸で。
ビクトルが温泉でストレッチしてるシーンなんていらないんですよ。
本当ね。
そう、筋肉のしなやかさとかが素晴らしいんですよ。
だからその、派切って言われてる、まあ舞台は唐津じゃないかって言われてる。まあ九州だからまあ温泉っていうのはまああるんでしょうけど、
はいはい、
でしょうけど、でもこんな毎回出す必要はないはずなんですよ。
でもそこもちゃんとエンタメとしてこう、
そう
僕らが美味しくいただける感じが面白くって感じ、ね、はい、
日だまりスケッチの最後のお風呂シーンみたいな感じで、本当はいらないはずなの。
日だまりスケッチ、そうですね、
本当いらないはずなんですけど、でもあれを入れてくれるありがたさ、
そうですね、
それがあることで肌色を見れる僕らのありがたさ、うん、僕がありがたいと思っててちょっとあれなのかなと思うんですけど、
いえいえいえ、でもあれですね、僕は割とその女の子に注目してるんですけども、うんうん、優子さんが最初ヒロインだと思って、
はいはい、ああ、僕も思
ってました。実は子持ちの結婚してた人妻だったってことで、あ、ヒロインじゃないんだみたいな、
子供の頃からずっと憧れてたね、
そうそう、
ゆうりくんがね、ずっと
ゆうりくんがね、子供の頃ね、結構理想として
で帰ってきてって、
そう、そしたら普通に結婚していてですね、子供の地味と、
は
い、あ、なるほど恋愛はないんだそこでみたいな、
ね、
びっくりした、
そういうアニメじゃないんだぞっていうような、
はい、
でもゆりおがなんかちょっとゆうこさん見るときちょっと意識したり
そう、ね、
してる感じありましたね。
ゆりおがこう出ていくと言いますか、うん、試合が終わった後に結果を聞かずに出ていくところで、あれと優子が止めるじゃないけど、
はいはい、
あったりするあたりで、二人の関係性をちょっと気になりますよ
ね。連絡先も交換してますもんね。
あの時ね。
そうそうそう。
やりとり。で、その後もちょっと連絡してる感じが、
そうそうそう。
ちょっとこれはね、ざわざわしていますよね。
だから、もちろん、スケートシーンの魅力も、キャラクターの魅力も、ストーリーの魅力も、なんか、全部三位一体になった感じ
ですよね、あれは。
これはすごい、テレ朝さんのアニメ。
そうです
ね。久々ですよ、テレ朝の深夜でアニメって。
確かにそう。
あ、久々だな、
言われてみれば、うん、あ、そっか、
だから日朝のイメージはありますけど、深夜にテレ朝でやるって割と久々だなと思ったん
で、
うん、
それもスケートものですからね、テレ朝が強い、うん、
あ、出てこない確かにテレ朝がアニメ
だから結構気合入ってるなというのを思いながら
それで久々に出してきたのがこれみたいな、
これですよ、良いと思いますね、
割とで、結構そのあたり、有料アイスの後に結構その週でフィギュアの試合が中継されるんで、CM 入ってたりするんですよ、うん、
あ、
なんかやっぱ見ようかなって気になりますよね、
う
ん、
そうそうそう、
僕録画しちゃったんで、録画のセットしちゃったんですけど、
あ、
やっぱそんな手の動線も、ね、だから結構そういうあたりでも響いてくるというか、割と、
だからこれフィギュアスケートに興味を持ってもらう
そうですね、
おうとしてる感じは、それ もう実際に効果が出てるわけですもんね。
本当アニメーターさん何人死んでるんだってくらい めちゃくちゃ悪いやの。あの1話のやっぱ僕1話のやっぱゆうりくんのやってみて踊ってみた、
うん。
やっぱあのね、ビクトルのやつを演技してみたのが、もう本当に繰り返し見ても気持ちいい感じがしてですね。褒めるところしかないですね。
うん、ね。第1位、サイドビー。多分これ本編でもまあ上位に入れるでしょうが、ま
あ、そうですよね。
まあサイドビーの1位は25ポイントで
多分また松尾さんにムカつくって言われます、
ね。
お前ら萌え豚が評価してるんじゃねえするよこれは。
ただサイド B なんか全体的に作画さんの心配ずっとしてましたね。
してましたね。
どうか皆さん知らないで、
そうですね、
生きて作品をどうか作り続けてください。
あの延期してもいいから正直。割とコンクールね延期してるの多いんですけども、まあ崩れるぐらいだったら僕1週間我慢するので。
ああ、まあなんとか本当にご無事で、
そうご無事、
はい、はい、お仕事してください、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで以上サイド B でございました。
はい。
今期の俺の初恋の件、2016夏、
よ
カズさん。
あ、カズさん、カズです。
藤井21です。
はい。
じゃあ、今回2人でやっていくんですけども、
は
い、みんなが楽しみにしてる。
いや、してないと思いますけど。
いや、もうこれを待ち望んでるカズ信者
が、
全国1000万って言われてるんで。
なんかカズ京都の、なんかペンネームもね、書かれてる
方も
いらっしゃるね、熱持ちの方では。
もうその方はもう、これが本編だと
思う。いや、ただ、僕が言いたいだけなんです。僕の付き合っている女の話を言いたいだけなんです。
あ、そうですね。熱をね。
熱を。
だからもう、のろけですよね。
のろけです。
のろけ配信を皆様に
大勢に付き合わせてしまうという感じなんですけども、
はいはい、
そうなんですよ。
はい、
2016年
夏で、
ね、夏なんですけども、またいい女がいっぱいですね。ちょっと、いろいろ目移りしがちなんですが、
はい、
ただ僕、今回、いつものクールとちょっと違うことがありまして、
はいはい、
いわゆる、最も燃えたキャラクターと、
うん、
初恋の相手が違うんですよ。
おー、なるほど。
今までは大体イコールだったん
で、一番が要は合致してたわけです、
ね、一番こうブヒブヒ言ってるキャラ、
はいはい、
イコール俺の女にしてたんですね。
はいはいはい。
それがですね、今回ちょっと違ってたんで、
なるほど。
ちょっと二人ですね、ぜひとも。
ちょっとそれはお伺いしたいです
ね。ヒロインを紹介したいんですけども、まずその最も燃えたキャラクター、
はいはい、
これはですね、まあ、タイトル言います。この美術部には問題があるの、宇佐美美月さん。これはもう出てくるでしょ。
もうめちゃくちゃ可愛い
ですよ、ね。ああ、もうたまらないですよね。
たまらんですね。なんかもう一人でなんかやきもきして、なんか立ち回ってるみたいな。ただ確かに燃えます、あれは。
燃えます。はい、要はですね、彼女って喜怒哀楽が激しくて、
そうです
ね、要は顔芸なんですよ。
そうですね。
あれがですね、むちゃくちゃ可愛くて、例えばこう、はい、連絡先を聞いた時の部屋で一人でぴょんぴょん跳ねたり。
ああ、
も
うめっちゃ
可愛い。たりする表情とか、
はいはいはい、
最終回のアイアイ傘とかも含めて、なんかこうなんか名前で呼ばせてあげないみたいな話もあって、本当に第1話から最終話まで、うん、美味しくいただけた感じの最萌えなんですけども、
いやでも燃えざるを得ないですね。
ただですね、はいはい、宇佐美さんなんですけども、うん、やっぱり内巻くんっていう彼氏というか、
そうですよね。
恋のする相手がいるので、ちょっと僕にしてみても、うん、どうしても入っていくわけにいかない。
確かに、あれは内巻くんに向いてる可愛さは
なんですね。そうなんですよ。
あそこに向いてるからこそ可愛く見えるっていう部分がありますよね。そうそうそう。
だから多分別の相手に恋したとしても、彼女はああいう風にならない気がしてて。
ああ、そうか。
なんか、あとは中学生並みの純さといいですね。
はいはい、
ちょっとこのあたり注目で。で、
カズさんといえどもそこは汚せない。
そこは僕は
侵入できない
と。これでも前にちょっと似たようなことがありまして、
はい、
小沢ありさんが、
はい、
小沢ありさんが声優をやってるんですけども、月刊少女野崎くんの、
あ、
さくらさん、ね、片思いさせる女の子の演技をさせたらですね、
あ、そう、そこのつながりが
すごいね。小沢さんも天才的で、
なるほど。
やっぱそのあたりはやっぱさくらさんもそうなんですけども、
はいはい、
やっぱり恋する相手がいてこその魅力なので、
うん、なるほど。
そこは初恋ではなく
一番に燃えた、
一番に燃えたキャラクターなんですけども、
じゃあ実際に付き合ったのはどなた？
あ、 そうなんです。あ、もうちょっともいいですか。あ、もう一個ね、ちょっとね、言いたいことがあるんですよ。
はい。
推測なんですけども、これね、確信に近い推論がありまして、
はい、
宇佐美さんって、絶対性欲が強いんですよ。間違いない。
いや、今までなんか純な、いや、中学生の純な恋愛をみたいなこと言い
やがって。中学生って言ったら、やっぱ一番体を持て余す、やっぱ健康的な時期なので、
はいはい、
必ずこう、内枠の匂いとかくんかくんかして興奮するとか、あの感じも含めてですね、
はいはいはい、
宇佐美さんって、ちょっと、エロいよね、みたいなところも含めて、
なるほど、性欲は強い。
そう、性欲強いっていうのはもう僕の中ではもうオフィシャル、反オフィシャルなので、
はい、
これはぜひと皆さんもちょっと理解していただきたいなと。
そこも踏まえた上で、そう、見ていただきたいと。
そこも踏まえた上で、催眠させていただきまして、一人目がそういうわけで、宇佐美みずきさんです。
萌えなのか、
まあ、萌え、まあまあまあ、いや、でも、まあ、まあ、絶対スケベだよなと思いつつですね、
はいはい、
感じなんですけども、で、初恋の相手、いいですか、縦
に。はいはいはい。
で、発表します。ニューゲームの青子ちゃんですね。
おー、
ちょっと王道に来たらちょっとつまらないかもしれない。
いや、まあまあ王道っちゃ王道でしょうね。
いや、ただすごく彼女にしたいです。というのも、うん、トイレで着替えするシーンがあったじゃないですか。
はいはいはい。
あれって俺の前でもこうやって脱ぐんだろうなーと見ながら、もわもわもわもわってきたら、完全にそこから付き合いさせてくださいってお願いする感じのですね、妄想が働いてしまいまして。
いや
ー、可愛いじゃないですか。
可愛い。
可愛いし、エロいじゃないですか。
あ、ちゃんがいいなー、確かに。
いやー、もう、
たまらない。人間は全員ですよね。
そうです。
全員可愛い。
あ、そうなんです。全員
付き合い。誰を選ぶかっていう話になってくるんですよ、もう。
あー、なるほどね。誰も選べないんです。だって、ひふみ先輩とか、まあ確かに可愛いんですよ。
ひふみ先輩、
すごいいいんですよね。
彼女が青葉ちゃんって言ったそばからこれなんですけど、ひふみ先輩も可愛いし、そう、りんとこも好きだしな、俺みんな、ねねっちも好きだし、みんな好きなんです。
ねねっちいいですね、僕、ねねっちですね。
ねねっちですか。
ねねっちいいんだな、
やかましキャラというか、
そう、適当な距離感があっての、付き合い方もいいし、出てき方もいいし、すごいいいんだよな。
上司の色の日焼けしたの方との結構関係性も好き
なんですけど、あ、はいはいはい
はい、ネネチは結構面白いキャラでした。
人間誰選んでも間違いはない、
間違いない、全員当たりですかね、そこは。
はいはい。で、夏アニメは付き合う人は、そうですね。
そうなんです。割とそのあたり、王道なんですが、ちょっと青葉ちゃんを選ばせていただきましたが、はい、まあ、強いて言えばニューゲーム全員って感じ
ですね。全員
ですね。そういう意味はね。
はいはい。
もう結構、あとですね、もう一つ僕は、やっぱゲームが趣味の女の子たちなんで、やっぱそこで話が合うの
が重要かな。あれいいですね。まあ、構成がいいですよね。
いいです
ね。あのアニメは、だって。だから妄想の会社ですよね。
いや、我々、いやいやいや、どっかにあるかもしれません。
我々はあの会社があってほしいと思って。
欲しい。なるほど、願望の。
そうですね、願望ですね。あるんじゃないかな。でも全員がこれ、四十手前の男。
いやいやいや、
だから成立するんだろうなっていう。
え、それあまりの疲労にそういうふうに見えちゃう感じ。
そう
ですね。その説やめましょうよ、それ。ありますけど。ありますけど。割とそのあたり、そうですね、やっぱ第二期やって、ますますちょっと活躍を見たい感じしますね。結構そのあたりでニューゲームは注目作でもあり、やっぱり注目
女の子の可愛さ、
可愛い
の方に注目して
最高でしたということ、はい。僕はこの二つなんですけども、
僕前期で言うと、
はい、
甘々と稲妻は非常に良かったですね。
はい。弊社も
早めに。もういいんですけど、やっぱつむぎちゃん最高に可愛いですね。
可愛い。確かに。
あざといの好きです、やっぱり。あざとい女。女って言っていいのかな、
女の子っていうか、幼女。あ、だからもっとまずくなった。
いや、可愛い。非常に可愛い。
僕、彼女が、料理しないで、踊るじゃないですか。
そうですね。
激萌えですよ、
あれ。あれやばいですよ、
ね。あれやばいです。
ダマダマダンス。
ちょっとダマダ
マだって僕、趣味料理。趣味
っていうか。あ、そうですよね。
料理
や料理されてるんですよ、ね。
自分でこの間ホワイトソース作ったんです。
おぉ、
あとバターを溶かして小麦粉を炒めて牛乳を。はい、その時に僕、ダマダマって、漏れちゃって。
あ、漏れ
ちゃって。心から漏れちゃって。ダマ
頭の中に。あ、そうですね。頭の中にこう、つむぎちゃんがこう踊ってくれてる感じが。
踊ってます、完全に。
料理するときにあれを流すと結構。
非常にテンション上がりますね。作品は。まあ、あと、料理の面に関しても、はい、作品は素晴らしいです。
どんなところ、
つむぎちゃんって料理できないわけじゃないですか。
はい。
で、グラタン、野菜のグラタン作る回で、うん、要は、参加できないんだけど、難しいところは、うん、要は、手を加えられないんだけど、簡単なところは、じゃあ、つむぎ一緒にやろう。さっき言ったダマダマダンス、はいはい、だ踊って、うん、要は料理に参加してるっていう気持ちを味わえるんですよね、つむぎちゃんも。なるほど。それで、要は、 つむぎちゃんもじゃあ自分が作った料理でこんなに美味しいって思える、もう子育てですよね。
あれ子育て親の目線ですね。
非常に共に成長してるわけです。お父さんの方も要は料理ができるようにな
って、そうですね。
でつむぎちゃんも料理した自分こんなに美味しいんだ料理っていう、その要は2人で成長していくアニメとして見ても非常に素晴らしいアニメ
です、ね、親子ものとして、で料理ものとしてもいいし、
でつむぎちゃんマジ可愛いで見てもいい、
確かに
キャラ可愛い、早見さん
先
生より最高で見てもいい、
可愛らしさで言うとやっぱ最終話にですねお母さんが登場してですね、
お母さん良かったですね。
僕こういう言葉、あこの作品に合わない言葉なんですけども、はい、あの この方もスケベだなと思って、
いやあれはスケベあの目はスケベな目です。あれは
ちょっとお色気を感じてですね、はいはい、ちょっと私前かがみになってしまいましたけど、
ね、やっと出てきてくれたなと思います。
いや、まず最初のこの人妻セーラー服としてこう、
いやあれそう
テレビだろ、
そうセーラー服
あのテレビ見てるみたいな感じの、そうそうそう、あそこからまずちょっと興奮してきたんですけども、で最終話で、ね、出てきてね、あの、うん、関智一さんの親友の、
はい、
関智一さんのが俺とドキドキしちゃって見えたから、わかるわーと、
そうなんですね、あれ
それは興奮するとか、あんな美人がね、あの格好でみたいな、
あれはいいですね、あのちょ、うん、気持ち、あの娘さんよりはや柔らかな目です、
はいはい、
あれはスケベです。
あそうなんです、
スケベな目です。
間違いない、
間違いないです。
またあの釣り目の家系もいいんだよな、
いいね、
あの素晴らしいね、本当モヤアニメとしても見られる感じでしたね、
はい、っていうのが僕の前期ですね、
はい、なるほど、結構夏もそういう意味では萌えキャラ的には豊富だったんですけども、はい、
でそうですね、はい、今期の期待してる
2016年の秋も割とちょっとフライング気味なんですけども、はい、結構いいようなたくさんいますけども、
いや今期もそうですね、非常に多いですね。
あ藤井さんに教えてもらっていいですか。
はいはい、言うとあの形状、
あ形状、
形状ちょっと、はい、もう気持ちが高ぶりすぎちゃって。
あ、そうなんですね。いや、わかります。
僕も。見ながら、爆笑しながら、ちょっとエロいなって。爆笑エロっていう新しい。
普通は噛み合わないこの2ジャンルがあって。
いや、そうですね。
第1話でシリーギロチンでした
っけ。シリーギロチン。頭悪いですよね。
頭悪い。
必殺技って出し方でね、文字バンバンバンって出て、で、シリーギロチンってバカじゃねえの。
往年のスポコンものなんですけど。
シリガトリングってバカじゃねえの。あと、シリを出す角度も最高なんです。女の子の
角度ですか。
角度いいですね。シリオダス、あのエビになってる角度。
あ、はいはいはい。
あの角度最高ですね。
あの残像が見えてる。結構ですね、はい、あのバカバカしいことをやってるんですけども、ね、すごく熱くてしかもエロいみたいな。
そうですね。
共演水着エロいですかね。
最高ですね。あのこれ3話で、はい、あのいやシリガトリングのスピードを上げたいと。
ああ、ありましたね。
で、それで結果、小さくってなった、あげくたどり着いたのが、シリに水着を食い込ませるっていう、頭悪すぎるだろうと。
本当にみたいな。
びっくりして。
それありかっていう。う
ん、いや、そんな中、あとシリが柔らかすぎるっていう。
ああ、
吸収する、ダメージを吸収するみたいな柔らかさ。はいはい、あの、柔らかいすりゃ、シリは僕個人的に。
そうなんですか。
シリ、僕シリ好きなんで。
シリフェチとしてももう注目ですよね、は
い
は
い、シリからあの太ももにかけてのシリタブにちょっと注目してもいいですし、そんな意味でも形状ちょっと
形状注目
いいです、
ね、僕宮田ちゃん好きですね。
あいいですね。
僕はもうああいうキャラ本当に性格的なものとしてやっぱ、うんはい、主人公の隣にいてい
い、ね、
クールでますか、あまり喋らない、
は
い、
症状
そうなんですよ、ね、でも心はこう通わせてる感じが、
はいはい、結構熱いものも持ってるしっていう、
結構あのあたり魅力的な女の子確かにたくさん
多いですね、はい、形状は
お尻ですかやっぱり
ですね。
尻の魅力
あの原作者が血乳、あの尻と乳って書いて血乳漫画だって言ってるんで、
はい、あの確か万丈パンツで有名な万丈先生ですけども、はい、やっぱりそのあたりが見事なアニメで了解です。はい、
でカーズさんは
じゃあ僕ちょっと一作品と語りたいのは、はい、響けユーフォニアム、うん、あの前のクールも好きでしたが、
いや非常にいい
ですね。そうです今回ですね、あの2年生グループが割とですね、あの、うん、にぎわっておりまして、鎧塚みぞれさんが、
はいはいはい、
割とこうスランプと言いますか調子が悪い、その原因のこの笠木のぞみさ
ん
が登場して、
うん、
ざわざわする割と人間関係ギスギス系が一気
に出まして、一度からそうですね。
そうなんです、あの
ちょっと見てられ
ない、本当俺がいるといいですね、このね、あの遠山さんが描くですね、
人間関係はちょっときついですね。
そうあ のぞみの声が遠山さんで、その人間関係の重さもまた面白くて、
うん、
割と僕はそう飛鳥先輩がある我関せずな感じとかも好きだし、
結構1年生がそこに入っていけない感じも、
会の外なんですけども、でも割と大前久美子ちゃん割と気がついたらいろいろな人から心をこう開かれて話されてですね、
まあ、感受性が久美子ちゃんは高いからちょっと気づいてしまう部分もあったり
でもあいつ口軽いのにみんな君と話大丈夫かなと思うんですけど、
いや本当そうなんですね。
いや本当にですね、結構面白いところ、前の方の作品ではですね、滝先生にですね、恋人がいるっていう風に疑惑が出た時の、はい、レイナちゃんのですねポンコツぶりあのクールで強気なレイナが、はいはい、いわゆる目が点になると言いますか、はい、真顔になってる
少女ですよ。
カレーをボタボタは食べながらボタボタ落とすぐらいのポンコツぶりになったところも割と注目したい感じ。
いや素晴らしい。
ちょっとユーフォニアも面白すぎだろ。2期
ですね。
2期はすごく面白いです。
僕だって、1期で、はい、本当前は泣くぐらいめちゃくちゃ感動したんですよ。
ああ、わかります。
吹奏楽の世界って正直知らない世界なんですけど、はい、そこに、ああ、こんな世界なんだって、それも分からせてくれる。
最初のダメ金って言葉は結構象徴してますよね。
そうですね。
厳しさというか、
そうなんです。やっぱり、高校吹奏楽の厳しさもあって、僕めちゃくちゃ泣いたんです。
ああ、わかります。
映画もあったじゃないですか。映画も前で2期始まるんだって見て、うん、キャラの名前をふんわりとしか覚えてない自分に愕然としまして、
いっぱい。
あ、間空くと、俺こんなにも覚えてないんだって。
いやー、もうアニメの作品が多いとね、キャパも限界ですよね。
あ、見たこと、俺好きだったっていうの
を、はいはい、顔で覚えてる感じです
ね。そうそう。
確かに。
びっくりします。ただいい作品
なんで。確かに。全クールも結構花火といいますか、山に一緒に二人で登るシーンとか、
はいはいはい。
組み取れないね、ちょっと、レズシーンもたまらない感じ
です、
ね。
レズシーン
ですか。いや、だって、第2クールもそうじゃないですか。一緒に花火見て、恋人つなぎするんですよ。
あのゆり感やばいですね。
そんな手をつなぐ必要あるかみたいなところで。
素晴らしいんだな。
あれは確信犯的にやってますよね、
はいはいはい、
ね、
そうです、
ね。結構割とそんな感じで注目しております。もう一作品ぐらい、じゃあ、
はいはいはい、
G さんから今期のアニメで、女で注目してるのは。
今期の女で言うと、まあ、正直、オカルティックナイン。
オカルティックナイン面白いですね、あれね。
先生の。
はいはい。
いや、もう引きつけられるんですけど。
いや、サスペンスとして、もう謎が謎を呼ぶ感じが。
どんどん、引き込まれていくんですけど、ストーリーに。
はいはい。
僕、そんな胸でかくていいのかっていう。
あ、リョータス？
リョータスの胸、でかすぎるだろ問題。
はい、はい。でかくて、そして揺らしてる問題。
あんな、パヨパヨしていいのか。いや、ボヨンボヨン
して。
なんだそれは。父なのか。袋じゃねえか、も
う。いわゆる父袋っていう、ね。
父袋です
。
エルの父袋ですね、
もう。いや、もう、童貞を殺せるというかですね。
そうですね。僕、大きければ大きいほど
に。本当に。ちょっと松崎さんが乗り移ってる感じがしますけど。
そうですね。はい。
いや、あの子が、ゆうたくんって主人公に、割とこう、天然って言います、オープンハートでこう、来てくれる感じも、幸せな関係で見ていて楽しいんじゃないですか。
で、そのなんかちょっとシリアスな、ちょっと電話来て3話で。
あ、はいはい。
で、ちょっとシリアスな面も見せて、
確かに。
キャラ的にこの子どう関わっていくんだっていう面白さもありますからね。
確かに、そうなんですよ。割と魅力的な女性が多くて、能登さんの画家の女の子とか、みゆさんって占い師の方とか、はい、いや、とにかくこれはいろんなタイプの女が出てくるみ
たいな。いや、あれはキャラそうですね。女として、女、どの女もいいですね。
ただ、リョータスがやっぱりちょっと抜けてますよね。
いや、ちょっとインパクトが強すぎるんですよね。
巨乳ぶりは、
はい、
たまらないところがありますけども。
はい、カズさん
は。じゃあもう一作品ぐらいいいですか。
そうです。
僕はやっぱりですね、そうですね、ブレイブイチーズはやっぱりちょっと、として、
いや、あれは、
触れておきたいなと、姉妹のゆり感。
いや、素晴らしいです
ね。そうなんですよ。
お姉ちゃんに憧れてる妹。
光ってそう、妹が主人公なんですけども、はい、高見ってお姉ちゃんが割とこう、下質用というか、
そうですね、もう英雄として、凱旋して帰ってくる。
そうなんですよ。そのお姉ちゃんがまたいい子で、第1話で一緒にお風呂入るんですけども、
はいはい、
傷を見せてって言って、下のおっぱいを持ち上げて、下の傷をこう、妹に見せる。
はいはい、ありましたね。
あれも柔らかさ、ポヨンとする感じのおっぱいの描写。
あ、別に巨乳ってわけではないんです
よ。ないんですよ。
うん。
うん、ただ持ち上げる感じの、
素晴らしいですね、あれ。
あ、そういうところですね、みたいな感じで。
はいはい、
まあ、そしたら早々に退場してしまうというですね。
そう
あのお姉ちゃんが早々にいなくなる。
おい
どうなるみたいなところ
を、そうですね、今後も注目です
から。そうですね、基本的に他のキャラクターたくさんいっぱい出すぎて、ちょっとこれから覚える感じですか。
そうですね。
とりあえずそうですね、あの姉妹良かったというところで、
そうですね、ブレイブ
前半注目ということで、はい、ブレイブリッチーズを語りたいですね。
はい、
そんな感じですかね。
そうですね、まあ、だから今期でいうと本当に豊作すぎちゃうんですよね。
そうですね、
ちょっと多すぎる。
ちょっとランキングの方も含めればかなりの豊作じゃないですかこれは。
いやもうランキング、本編、全部見てみたのランキング本編は要は20位までやって、うんうん、我々サイド B は10位までやるんですけど、初めて僕足りないと思いました。20位までつけさせてくれっていうぐらい、もう話が面白いのもあれば、
ね、
このキャラが立ってる、この作品を絶対入れたいっていうのもあって、
あ、そう、船を編むとかも話したいんだよな、本当に ね。
私が持ててどうすんだとかも。ただの、もう小林優劇場。
あ、そうですね、あれ。
もう小林優が見れればいい、これはっていう。
やっぱりあれ、やっぱ原作も読んだんですけども、ね、やっぱりあの小林優さんのやっぱ演技がちょっと、
いやもう、光りすぎてるんじゃないかっていう光ってますからね。
新たなやっぱ魅力をというか。
小林優さんいいですね。
不難ですよね。
そうですね。
不助身。
そうですね。小林優さん僕個人的にも好きなんで。
ああ。
あの声質も好きですし、あの人間としての小林優さん、
ね。声優さんとしてもね。
声優さんとして大好きですからね。
そんな感じで。本当に秋は時間が足りない感じなんですけどもね。
はい。
うん、
そうですね。
たくさん、萌えキャラいっぱい出てますんで、皆さんもね。
はい。見ていただければ。
見ていただきたいと思いますんで。
はい。
ということで以上。
以上。
カズさん。2016年の
夏秋ですね。
夏秋の萌えキャラについて語りました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
熱文字。
というわけで聞いていただきました問題作でございます。問題回でございますけれどもね。多くのね、萌え豚たち、オタクたちはですね、かなり同意していただけるところと、いや、さすがにそこちょっと引くわ、という部分があったかとは思いますが、まあまあ、こういう人たちがいるんだということをね、微笑ましく受け止めていただければなと思います。番組への感想は、熱文字 @gmail.com、熱文字 @gmail.com まででございます。皆さんからの投稿お待ちしております。理想のあの子とのあのデート、経験した、回収した CG を送っていただく、ブヒブのコーナー。そして、今期のアニメ、この1話、この1ヶ月で見たアニメ、この1話良かったよという、この1話、送っていただければと思います。ちゃんとしたね、アニメレビュー番組としてのテーマをね、成したいなということで、ぜひね、聞いていただければなと思います。投稿もお待ちしております。というわけで、今回は以上でございます。Oh.